かも A の口は生徒やその他の目があるから、少なくとも9時過ぎに決まってる。最初の2番は俺も11時頃まで張り番をしたが、赤シャツの影も見えない。3日目には9時から10時半まで覗いたが、やはりダメだ。ダメを踏んで夜中に下宿へ帰るほど馬鹿けたことはない。4、5日すると、うちのばあさんが少々心配を始めて、奥さんの弱りるのに、夜遊びはおやめたがええぞなもすと忠告した。そんな夜遊びとは夜遊びが違う。こっちのは天に代わって中力を加える夜遊びだ。とはいうものの一週間も通って、少しも弦が見えないと嫌になるもんだ。俺はせっかちな性分だから、熱心になると徹夜でもして仕事をするが、その代わり何によらず長持ちのした試しがない。いかに天中灯でも飽きることに変わりはない。6日目には少々嫌になって、7日目にはもう休もうかと思った。そこへ行くと山嵐は頑固なものだ。4時から12時、過ぎまでは目を障子へつけて、角屋の丸ぼやのガス灯の下をにらめっきりである。俺が行くと今日は何人客があって、泊まりが何人、女が何人といろいろな統計を示すのには驚いた。どうも来ないようじゃないかというと、うん。確かに来るはずだがと時々、腕組みをしてため息をつく。かわいそに、もし赤シャツがここへ一度来てくれなければ、山嵐は、障害天柱を加えることはできないのである。8日目には7時頃から下宿を出て、まずゆるりと湯に入って、それから町で鶏卵をやっつかった。これは下宿のばあさんの芋攻めに応ずる策である。その卵を4つずつ左右のたもとへ入れて、例の赤手拭いを肩へ乗せて、懐で押しながら、マス屋のはしご段を登って山嵐の座敷の障子を開けると、お有望有望といだ天のような顔は急に活気を呈した。夕べまでは少しふさぎの気味で、旗で見ている俺さえ、陰気臭いと思ったくらいだが、この顔色を見たら、俺も急に嬉しくなって、何も聞かない先から、愉快愉快と言った。今夜7時半頃は残すずという芸者が角屋へ入った。赤シャツと一緒か。いいや。それじゃダメだ。芸者は二人連れだが、どうも有望らしい。どうして？どうしてって、ああいうずるい奴だから、芸者を先へよこして、後から忍んでくるかもしれない。そうかもしれない。もう9時だろう。今9時12分ばかりだ。と帯の間からニッケル製の時計を出して見ながら言ったが、オイランプを消せ、障子へ二つ坊主頭が映ってはおかしい。狐はすぐ疑るから。俺は一貫張りの机の上にあった置きランプをふっと吹き消した。星明かりで障子だけは少々明るい。月はまだ出ていない。俺と山嵐は一生懸命に障子へ面をつけて、息を凝らしている。チーンと9時半の柱時計が鳴った。おい来るだろうかな。今夜来なければ僕はもう嫌だぜ。俺は銭の続く限りやるんだ。銭っていくらあるんだい。今日までで8日分5円60銭払った。いつ飛び出しても都合のいいように毎晩、勘定するんだ。それは手回しがいい。宿屋で驚いてるだろう。宿屋はいいが、気が離せないから困る。その代わり昼寝をするだろう。昼寝はするが、外出ができないんで窮屈でたまらない。天中も骨が折れるな。これで天もお買い買いそにして漏らしちまったり、何かしちゃ、つまらないぜ。何今夜はきっと来るよ。おい見ろ見ろ、どこ声になったから、俺は思わずドキリとした。 黒い帽子をいただいた男が、角屋のガストを下から見上げたまま暗い方へ通り過ぎた。閉まっている。おやおやと思った。そのうち帳場の時計が遠慮なく十時を打った。今夜もとうとうダメらしい。世間はだいぶ静かになった。遊郭で鳴らした太鼓が手に取るように聞こえる。好きな湯の山の後ろからのっと顔を出した。往来は明るい。すると、下の方から人声が聞こえ出した。窓から首を出すわけにはいかないから、姿を突きとどめることはできないが、だんだん近づいてきたる模様だ。カランカランとこまげたを引きずる音がする。目を斜めにするとやっと二人の影帽子が見えるくらいに近づいた。もう大丈夫ですね。邪魔者は追っ払ったから、まさしく野田の声である。強がるばかりで策がないから、しようがない、これは赤シャツだ。あの男もベラン名に似ていますね。あのベラン名と来たら、勇み肌の坊ちゃんだから愛嬌がありますよ。増給が嫌だの辞表を出したいのって、ありゃどうしても神経に異常があるに相違ない。俺は窓を開けて、2階から飛び降りて、お坊様、ぶちのめしてやろうと思ったが、やっとのことで辛抱した。二人はははははと笑いながら、ガストーの下をくぐって、角屋の中へ入った。おい。おい。来たぜ。とうとう来た。これでようやく安心した。野田の畜生、俺のことを勇み肌の坊ちゃんだと抜かしやがった。邪魔者というのは、俺のことだぜ。失敬千万な。俺と山嵐は二人の嫌悪を予撃しなければならない。しかし二人はいつ出てくるか見当がつかない。山嵐は下へ行って今夜ことによると夜中に用事があって出るかもしれないから、出られるようにしておいてくれと頼んできた。今思うと、よく宿の者が承知したものだ。大抵なら泥棒と間違えられるところだ。赤シャツの来るのを待ち受けたのは辛かったが、出てくるのをじっとして待ってるのはなお辛い。寝るわけにはいかないし、四十障子の隙から寝めているのも辛いし、どうも、こうも心が落ち着かなくて、これほど難儀な思いをしたことは未だにない。いっそのこと角屋へ踏み込んで現場を取って抑えようと発にしたが、山嵐は一言にして、俺の申し出を退けた。自分どもが今自分飛び込んだって、乱暴者だと言ってと自由でさえ見られる。訳を話して面会を求めればいないと逃げるか別室へ案内をする。不用意のところへ踏み込めると仮定したところで何十とある座敷のどこにおるかわかるものではない。退屈でも出るのを待つより他に策はないというから、ようやくのことでとうとう朝の5時まで我慢した。角屋から出る二人の影を見るやいなや、俺と山嵐はすぐ後をつけた。一番汽車はまだないから、二人とも城下まで歩かなければならない。湯の町を外れると一丁ばかりの杉並木があって左右は田んぼになる。それを通り越すとここかしこにわらぶきがあって、畑の中を一筋に城下まで通る土手へ出る。町さえ外れれば、どこで追いついても構わないが、なるべくなら、人家のない、杉並木で連まえてやろうと、見えが暮れについてきた。町を外れると急に駆け足の姿勢で、早手のように後ろから、追いついた。